4月7日水曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今朝もちょっとね、空気ひんやりしてます。有楽町日本放送屋上の温度計、今10度を上回ったというところ、 10.2 度となっております。昨日よりは暖かいということですけれどもね、はい、今日はね、
そうですね、昨日がですね、大体東京都心で16度くらいの気温だったんですけれども、すごく肌寒かったですよね。今日はですね、19度まで上がるということで、日差しもあるので、昨日と比べると少しホッとできそうですね。
なるほど。いや、ここのとこずっと鼻声でですね、まあ、これが私花粉症持ちなんですけれども、その中でもヒノキの花粉なんですよ。そうするとね、これ皆さんが杉がようやく終わって、いや楽になったねっていう頃に、横で空気を読めないようにズビズビズビズビやっているというですね。もう本当この時期からがもうむしろ辛いと。
そうですね。
昨日とか一昨日あたりから本当なんか目もスパスパするしね。こんなちょっとお聞き苦しい声でお送りすることになっちゃうんですが、すいません。昨日は特にですね、外でずっと待ってるっていうのが長くてですね、はい、それでこれ花粉にやられたなという感じがあって、確かね、この番組の中でも月曜日だったかな、ちょっとお話しした子供の入学式なんですが、ね、コロナの影響があってですね、親は一人しか入れないという、ね、その一人も体育館の中で、一緒に列席するわけにはいかず、他の教室から、Zoom の生中継を見るというですね、非常に変わった形での入学式になったんですけれども、はい、大体ですね、どこの家もそうやって親一人だけ入れますってなると、お母さんが入るパターンが多いみたい で、うちもご多分に漏れずだったんですけれども、ちょうどですね、入学式が終わるぐらいの頃になると、3-3-5ですね、校門の前にお父さんたちが集まってくると。で、大体ですね、校門にこうね、縦看板で入学式って立てるじゃないですか、はい、あれがあるんで、そこで目当てにですね、写真を撮るということになると、やっぱちょっと綺麗な格好しなきゃねってことで、
そうですね、
やっぱお父さんたちもみんなスーツで来るわけです
よ、はい、
でスーツを着たですね、大体30代から40代ぐらいの男たちがですね、校門の周りにわらわら集まりだしてみんなスマホ見てるっていうです
ね、
ちょっと異様な光景が広がっておりましたが、
いい写真は撮れましたか？
いやー、これがさ、いい写真どころか、もうさ、入学式っていう縦看板が、一応2つ立てられていて、
そうなんですか？
そうそうそう、これ多分ね、各家族が写真を撮って、そこに人が殺到して密になるだろうというね、学校側の配慮だったと思うんですけれども、ただですね、だいたい90人ぐらい新入生がいるという3クラスあったというね、学校だったんで、で90人でしょ。でそれがまず子供だけで撮るでしょ、
はい、
でその後親で撮るでしょ、
うんうん、
で別のね、お父さんと一緒に撮って、お母さんと一緒に撮ってなのか、あるいは友達の親がいればちょっと一緒に撮ってくださいなんつってやるでしょ、
はい、
時間かかるわけよ。
あー、そっか、そうですよね。
だってね、一家族1分としてもこれ90分1時間半かかるという計算になるんで、
まあそうですね、
もうね、2つの縦看板の前にこう列ができて、
へー、
でそこでこう写真を撮るみたいな形になって、これがまた寒風吹きさぶ中でね、
そうですよね、昨日はね、
待たざるを得ないというね、そうは言っても写真は撮らなきゃみたいなのがあるんで、うちもですね、なんか寒い中でずっと待ってたら凍えたなというね、感じで、ありました。ちょっとコロナ禍でこういうところも変わるんだなというね、感じもありますけれどもね、皆さんも新年度が始まって、大体1週間が経ったということで、ちょっとずつ慣れ出すかなという時期でもあるかもしれないんですけれども、ね、この時期にまた体調崩しやすいんで、ぼちぼちやっていきましょう。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターで、ご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん、この後6時半頃からご登場です。まずはですね、軽井沢の町長さんが軽井沢の名称の使用法に配慮よと、配慮をと呼びかけた問題について、 街のブランドというところですかね。そして7時台ですが、取り上げるニュース、まずは菅総理が今日福島第一原発の処理水の問題で全漁連の会長と会談をするというニュース。そしてデジタル改革関連法案衆院通過、北朝鮮がオリンピック不参加表明、さらに教員不足の全国調査について、そして7時40分過ぎのスクープアップのゾーンでは、新型コロナ緊急事態宣言発令から、最初の発令からですね、今日で1年になるということで、この1年を振り返ろうと思っております。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。今日も、一面トップバラバラという感じですね。産経新聞一面トップは、首相ゴールデンウィークにインド・フィリピン歴訪ということを書いています。中国念頭に連携確認ということで、ゴールデンウィークの時期は国会がね、会期中ではありますけれども、まとまったお休みになると、いうこともありますんで、ここで、例年もね、海外に歴訪するというのが、かなりありましたけれども、今回はインドやフィリピンを巡るんだという話であります。読売新聞も一面の2番手3番手の記事で、書いてますけれども、これね、日米豪印、日本、アメリカ、オーストラリア、インドというクアッドという枠組みの相手側の参加国ですが、オーストラリアのモリソン首相は菅さんが総理就任して一番最初に、日本に来て、対面で会った、各国の指導者ですし、またアメリカのバイデン大統領とは、この後来週ですね、16日というふうにされてますけれども、首脳会談が行われると、あと残るはインドというところで、ゴールデンウィークにも行くと。でさらにこの東南アジア、特に南シナ海で対峙をするというところでいうと、フィリピンというところ、しかもですね、フィリピンとの間で、フィリピンと中国間でいうと、南シナ海、ここのところ漁船が200隻以上を連なって、停泊を続けるなんてことがあってですね、これも当然ながら東シナ海、そして尖閣というものを意識しながらやってるんだろうということが各国の分析では出てきていたりなんかも、しますし、それが横にずらっと並んで停泊している様というのは、艦隊行動そのものじゃないかというふうに指摘する向きもありますので、その辺の対処も含めて話すのかというようなことが、考えられるところであります。そしてその日米の首脳会談については、読売一面、日米経済機構で共同文書、16日首脳会談発表へということで、個別具体的なところでは AI だとか 5G だとかね、いうところ、さらには温室効果ガスゼロへ協定というようなところが出てきますが、当然ながらこれも中国を念頭にして戦略的な連携を打ち出す内容だと。どんどんとこう国際政治というものがこう前面に出てきて、経済だとか、あるいは、後ほど取り上げますけれども、北朝鮮のオリンピック不参加、このスポーツの分野でもそういった動きが出てきているのかというところがあります。これに絡むのかどうかですが、先ほど速報で入ってきてましたが、アメリカの国務省の報道官が、この後2022年に予定されている北京冬季オリンピックの参加について、これもボイコットも選択肢の一つであるというような、これアメリカの、高官が公式に言及というのはニュースになるなというところ、これもまた、新冷戦と呼ばれるところが来てるのかということ、いろいろ動きがあります。でさあ、そんな中でですね、気になる記事ですけれども、アメリカの今財務長官はですね、前に FRB 中央銀行にあたる、連邦準備制度理事会のトップを務めていたジャレット・イエレンさんという方がやってますけれども、この方がですね、アメリカの法人税について、言及をしました。法人税についてはずっとですね、30年ぐらい、各国どうやって下げるかというのを議論をしてきて、そしてそれを具体的に政策として落とし込んできていたということがありました。もともとは1980年代に、イギリスがですね、 50% 以上あった法人税を切り下げを始めたというところから、発端となったそうなんですけれども、そこからですね、各国どんどんと下げていって、日本も、2018年度に 23.2% まで下げ上げて、この時期というか、コロナ前はですね、とにかく下げろ下げろ下げろ下げろということが言われていて、各国に、 と並んでですね、法人税が、まあ、諸外国、特に先進国と比べて高いということになると、企業がどんどんと逃げ出してしまうぞというような、まあ、半ば脅しのようなものがですね、経済界から出されていて、そして、まあ、それに、歩調を合わせるような形で、どんどんと下げてきたという歴史がありますが、ここへ来てですね、各国最低税率で強調しようじゃないかという呼びかけが、イエレンさんから行われました。で、このタイミングというのもですね、この後 G20 の財務省中央銀行総裁会議というのが、7日から行われるということで、まあ、直前のタイミングでやると、こういうのを出してきたというのは非常にメッセージ性が強いというふうに言われています。で、もともとこの法人税をどんどんと下げるということは、これが社会全体に歪みをもたらしているんじゃないかという指摘もかなりありました。フランスの経済学者のトマ・ピケティさん、一時期ですね、非常にもてはやされた、日本のでもね、注目された、経済学者でありましたけれども、まあ、この方、その法人税をというか、まあ、税金そのもの、まあ、特に富裕層への税金もそうなんですけれども、国際的に、まあ、ある一定の線というものをこう維持しないと、結局抜け穴さ探しのような形になって、富裕層はそうやって税優遇をどんどん受けられるんだけれども、ところがグローバルな、ね、動きというのができない、中間層以下の庶民は税金も取られるし、で、相対的にこう貧しくなってしまうと。で、それによって社会の二極分化が進むんじゃないかというような、議論をされていました。まあ、所得税に関しても国際的な所得税というものを設定すべきなんではないかというような提言も行っていた方でありますし、またですね、この日経は三面総合面でかなり詳しく書いてるんですけれども、議論の中ではじゃあ法人税を下げるということになると、じゃあ代わりにどっかで税金を上げないと、あるいはどっかで新たに取らないと埋め合わせができないということで、そこで目がつけられていたのが消費税、あるいは加工では付加価値税と呼ばれるもので、これは消費をするたびに、お金が取られると。で、景気の変動に強いだとかいうことも言われるんですが、逆に言うとですね、所得税のような累進性がないので、いっぱい稼いだ人が払うではなく、もう逆進性といって、むしろ所得の低い人ほど税金の、まあ、全体の所得に占める税金の割合が高くなってしまって、苦しくなってしまうというようなことが指摘されていました。またこれは物やサービスの価格っていうのは、当然ながらそれを生み出すのにかかったお金がコストとして上乗せされてるんで、で、それにさらに税金がかかってくるということになると、これはそこの物を作り出すところには、当然労働コストというものが入ってると。で、ある意味消費税だとか付加価値税っていうのは、労働コストに対して税金をかけるというようなことになっていて、これは労働者にとって非常に厳しい税制だというような指摘も、まあ、もともとあったということがあるので、で、コロナ禍で、働く人に対してのしわ寄せというのが非常に来ているという中で、いよいよこれ、大きな価値観の転換というものが、この税制の面でも来ているのかもしれないということで、さらに、まあ、コロナ禍で、経済を支えるためにどんどんと各国大きな政府化しているということも合わせて考えると、これ今までの小さな政府で、政府はほとんど口を出さずに、そして企業はグローバルに展開していくというようなところから大きなパラダイム転換が起こってる。で、そこに加えて、冒頭申し上げた、ある意味自由で開かれたという社会か、あるいは権威主義的なところかっていうののぶつかり合いが起こっているというですね、世界全体がこう変わっていく中で、企業の経営だとかも含めて、考え方を変えていかないと、ね、価値観の同じ価値観じゃないじゃない日本はということにもなりかねないのではないかということも、何か今日の紙面から読み取ることができるのかなとも思います。以上、ここが気になるでした。ここが気になるプラスのコーナー、この時間から、コメンテーターの方々にご出演いただきます。今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。さあ、まず佐々木さんに伺いたいのは軽井沢という名前についてなんですが、うん、先週軽井沢の町長さんが、地名は商標登録できないので勝手に使い放題であるということで、まあ、配慮をしてほしいと訴えた、件について、まあ、佐々木さん3拠点生活されてらっしゃって、その一つは軽井沢。
そうですね、2011年の震災の年から家借りてるんで、もう丸10年になるんですけれど、軽井沢ってね、まあ、圧倒 倒的な勝者ですよね。勝ち組。
あ、勝ち組。
北陸新幹線ができて、栄えてるのは金沢と軽井沢だけみたいな。
ああ、なるほど。
言われてるんです。長野なんか地盤沈下逆にしちゃってるわけで。で、すごいですよ。膨大な数の別荘があるので、固定資産税が半端なく入ってきて。
なるほど。
だから、全国でも数少ない、地方交付税、不交付団体。
ああ、なるほど。
国から税金の、ね、お裾分けもらわなくても大丈夫って、ね、で駅前にアウトレット巨大アウトレットですよね、
はい、そうですね
があり、なおかつ星の屋がですね、
はい、
アルニレテラスとか作って、そこに観光客が殺到してるっていう状況なので、ほっといてもどんどん栄えてるのが現状だよねっていうね。だからそこで、ね、なんで、ね、今さらねその軽井沢ブランドを使わないでって町長が言い出したのか、このタイミングが僕に正直よくわからない。
ああ、なるほど。確かに、こう、休みにあの辺に行くと、もう都内ナンバーの車ばっかりだ、みたいな話を聞きますね。
東京24区とか言われたりしてますからね。
なるほど。
ただね、確かにね、なんかちょっと軽井沢っていうのがある前にも権威になりすぎてしまって、だからそれにおこぼれもらおうという感じで、周辺のね、その町村とかにあるお店とか、軽井沢ないなんて使ってるケースはあるんです。だから町長がね、なんかそういうクレームが来ると、ね、なんと軽井沢なんとかホテルに泊まったら軽井沢じゃなかったとか遠かったみたいなね、はい、でもそんなの地図見ろよお前はっていう、そこまでね、そんな役場がそこまで気にする必要僕はあるのかなってのはちょっと思うんですよね。ただね、なんか一方でね、住んでみると分かるんだけど、中心部はそうやってね、その店とか栄えてるんですけど、別荘地ってどうなってるかっていうと、大体70年代ぐらいできたのが多いんですよ。
はい、
でその結果ね、ものすごい空き家だらけになる。空き家なのか、たまに来てるのか分かんないけど、明らかにもう長い間住んでない。なぜ分かるかっていうと、たまに来てるうちは、あそこ都市ガスがないので、
なるほど、
プロパンがちゃんと外に置いてあるんですね。もしくは灯油のタンクが、それがもう空になってるか、はい、プロパンがないうちっていうのは多分長年来てない。でそういうのがね、膨大な数があって、ほとんど塩漬けになっちゃってる。でそういうのをなんとかしなきゃいけないと思うんだけど、なぜかね、軽井沢町は、ホテル業界が強いせいか、
はい、
例えば民泊禁止条例とかね、国の政策に反対してそういうのを作ったりとかしてて、だから中心部は結構、ね、意外に空洞化しちゃってるんですよね。
で確かにね、日帰りで行けちゃいますもんね。
そうなんですよ ね。で一方でね、端の方、軽井沢の中心部はもう旧カルとかも家賃高いし、
はい、
もう昔からのマンションがいっぱいあるんだけど、端の方行くと、ね、結構人気が出てきて、昨年も笠越学園って幼小中の一貫校ができたりとか、
なるほど、
隣町にお店がたくさんできたりとかね。だからそういう周辺の方が、ね、盛り上がってるってところに多分危機感を感じ始めたんじゃないかなっていう。
なるほど。
そういう構造もちょっと感じますね。
さあ、今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先ほどですね、軽井沢 の、名前のね、そのブランド力であるとか、そして一方でその地域 の、ドーナツ化現象のような話もいただきましたが、いろいろと反響がいただいております。ツイッターでいただきましたサバミソさん、うちの近所、住所的には西東京市なんだけど、武蔵野市に隣接しているところにあるアパートは丸々吉祥寺ってめっちゃ多いんだよね。あ、メゾン吉祥寺とかそういうのね。わかる、それすごくよくわかる。入居者増えるらしいんですよ。でも徒歩だと30分以上かかるのでと。そしてツイッターのタイムライン上ではですね、たくさんの人が引き合いに出しているのが、千葉県の話でして、例のディズニーなんとかだとか、あるいは東京ドイツ村はどうしたらいいんですか。
東京にはないんですね、あれは。
そうなんですよ。
ドイツでもない、
ドイツでもない。一体どっちだっていうですね。いろんなことをやっぱり気づく方いらっしゃいますね。でもこれが経済効果を生むっていうのも一方であるわけですもんね。
そうそう、広がってきたっていうのは、それブランド化してるからなんかですよね。認知のない街は別に名乗らないわけですから、そうやって考えるとね、盛り上がっていいんじゃないかと思うんだけど。
ここで番組からのお知らせです。再来週4月19日月曜日からのコージーアップは、2ヶ月に1回の特別企画をお送りします。
コージーではコロナワクチンについて掘り下げます。どうなるワクチン、首都圏の知事が登場、コージー専門家会議。
4月12日から高齢の方へのコロナワクチンの接種が始まります。コージーでもとことん掘り下げていきます。4月20日火曜日には埼玉県大野元裕知事、4月21日水曜日には神奈川県黒岩雄二知事が決定しています。そしてい
や今日もここまでにしておきましょう
、はい、
コメンテーターの方々は6時台前半からの生出演です。19日月曜ジャーナリスト須田慎一郎さん、20日火曜日、数量政策学者高橋陽一さん、21日水曜はカミングスーン、
カミングスーン、
はい、22日木曜日は経済学者井田康之さん、そして23日金曜日は外交評論家三宅邦彦さんです。
さらに6時40分過ぎからの黒木ひとみさんの朝ナビにはショーアップナイター解説者の里崎智也さんが登場します。
19日月曜日から飯田浩司の OK 浩司アップ、どうぞよろしくお願いいたします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、さらにこの春からリニューアルして株式市場の動きについてやコージーアップコメンテーターの対談コーナーなどをお送りします。土曜日もぜひチェックしてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ、海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐々木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。菅総理、今日原発処理水問題で全漁連会長と会談へ。菅総理大臣は昨日、全国漁業協同組合連合会の岸博志会長と今日4月7日に会談する方向で調整していることを明らかにしました。東京電力福島第一原発から出る放射性物質トリチウムを含む処理水の処分方針について意見を交換する見通しです。この処理水をめぐって政府が人体に影響の出ないレベルまで薄めて海に放出する方向で検討しているということですが、まあ、漁業者の方々はその風評被害というものを、ね、心配されているということ。
これね、もうずっと気になってるんだけど、メディアが報じるときに風評被害が心配って報じるのは、
はい、
誰がその風評被害を流すんだっていうね。そこのなんかトカゲが自分の尻尾食ってるような報道の仕方がすごい問題だなってね。この前ほら細野豪志さん、
はい、
民主党政権時代に原発通事故収束担当大臣だ、自己調査報告って自分の調査報告みたいなタイトルの本だ、これ結構今話題になっていて、
そうです、ね、
よく売れてるみたいなんですけど、あの中でもねすごい指摘されてるのが、はい、あの時って緊急事態だったのでいろんなものを、ね、過剰にやってしまったと、
うんうんうん、
例えば除染目標を年間1ミリシーベルトってね、そんなの必要ないだろうって言われたんだけど、はい、やっぱそのぐらいやらないと除染が進まないっていうか、もうみんな合意してくれなかったと、あとまあ甲状腺がんの、ね、検診だったりとか、はい、もうそれもやらなくてよかったんだけど、やっぱやらないと納得してもらえないと。でこの原発処理水の問題も同じですよね、はい、あそこで放出するっていう判断はやっぱりできなかったので、ためるしかなかったんだけど、その除染目標にしてもこのタンクにしてもね、あるいは甲状腺がんにしても、一体それいつまでその過剰な、ね、その緊急事態的な、
はい、
対応を続けるのかっていう、そのゴールを作ってこれなかったっていうのはこれ最大の問題だったなと思うんですよ。で10年経ってもまだやってんのかって話なわけでね、だからどっかでやめなきゃいけないんだけど、
はい、
やめるとなるとそこでまた風評被害が起きてしまうというところでがんじがらめになってて、ね、動かなくなっちゃってる。でもこの処理水の問題ってもう明らかに世界中でトリチウム水は流してますよね、はい、と。でトリチウムは別に取り除かなくても自然に、ね、水と同じものですから、
はい、
健康には問題ありませんと。
うん、
でなおかつまあ今のアルプスで、ね、処理したタンクに溜まってる水はまだ若干他の各種も混じってるんだけど、はい、これは二次処理って言ってもう一回アルプスを通せば問題ありませんって、まあ、科学的には何ら問題ないことはあらゆるところでもう検証され尽くしていて、
はい、
今更議論する話でもないわけですよね。
うん、
でこれ未だに、ね、危険だ危険だと言ってる人もいるんだけども、そんな声僕も今更必要聞く必要ないと思う。ただ問題は流した瞬間に、
はい、
なんで風評被害が起きるっていうふうに この、ね、全漁連とか地元の漁業者は考えているのかというところをもうちょっと掘り起こさなきゃダメで、それはなぜ起きるかというと明らかに流した流したって、ね、大騒ぎするからなわけですよね。そうするとみんな不安になるから魚買わなくなるよねっていう話になる、はい、じゃあその流した流したと大騒ぎするのは誰かっていうと、
うん、
まあメディアなわけですよ。だから結局ね、そこの自分たちの問題を解決しない限りこの問題は前に進まない、うん、でも、報じる側はその自分たちの問題
は
一切書かないっていうね、このがんじがらめの状況一体どう脱却するのかって話じゃないかなと思うんですよね。
あの地元のね、それこそ小名浜の漁協の方などにこうインタビューして話す機会もあったりとか、あるいは福島県の水産、研究所の方とか、もうあの福島で漁業や農業やってらっしゃる方とか、まあ、地元の方皆さんそうだと思うんですが、この放射性物質の特性であったりとか動き、それからどういう形でこう人体に影響を及ぼすことになるのかっていうのを、むちゃくちゃ詳しい。それだけやっぱり分かってるんですよね。
そうね。だって
これがどういうものか
っていう、東京にいる人間なんかのメディア人間よりもずっと詳しいですよ、皆さん。
ね、イメージで左右じゃなくって、うん、ちゃんとこうファクトとしてこういうことがあるんだって分かった上で、でも、イメージで流されちゃう人たち、お客さんいるよねっていうところで心配してるわけですよね。
そうそう。だから一貫して漁業者のその声明とかね、聞いてると、汚染されるから反対って一言も誰も言ってない
んです。そうそう。そこの違い本当は大きいはずなんですよね。
風評被害が心配って全員が言ってるわけで、そこをね、ちゃんと見なきゃいけないんですよね。
で、彼ら厳しいモニタリングをしてて、国の基準なんかでよっぽど厳しいものやってて、汚染された魚がもし出たら絶対出荷しないし、即座に公表すると。そこまでやってるんですよね。
でもこれでね、風評被害が起きますって言いながら自分たちが風評被害って、まるでなんか火事が起きてる時に自分たちが火つけときながら、いやいや政府には火消しが求められますみたいなことをね、言ってるようなものなわけですよ。でこれでもメディアが変わらない限り、
はい、
これはもうなんとか乗り越えられない問題であるよねと。でも一方でね、もうこれも散々指摘されますけども、タンクの置く場所がもう、
はい、
もはやなくなって、もう今年度内ぐらいに解決させないと、もうどうにもならないっていう状況なんで、まあここはね、もう最終的に政治判断、菅首相がですね、頑張ってやるしかないんじゃないかなと思うんですけどね。
まずは福島第一原発の処理水問題についてでした。おはようニュースネットワーク。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。衆議院本会議、デジタル改革関連法案を可決。政府与党が重要法案の一つと位置づけるデジタル改革関連法案は昨日衆議院本会議で採決が行われ、デジタル庁を設置するための法案など合わせて5つの法案が可決され参議院に送られました。9月にデジタル庁を創設して、デジタル改革の司令塔として強力な権限を持たせるなどとする、デジタル庁の設置法案などが入っているということであります。
ようやく動き始めたかなと。これね、もう2000年ぐらい、20年ぐらい前から議論があって、例えばその IT 関係をね、その統括する省庁って経済産業省と総務省に分かれてるんで、これ統合させて、ね、デジタル省とかにした方がいいんじゃないかって議論あったんだけど、まあ、両省が強力に反対みたいなのでね、全くずっと頓挫してきた。だから今回、だからその平井卓也さんって、もともと IT に非常に詳しい、自民党でも IT と推進プロジェクトチームかなんかの座長かなんかやってたんですけども、それとまあ、ね、あの河野太郎さんっていうね、やっぱこの IT に詳しい2人が組んだことで一気に進み始めたと。とハンコ廃止かみたいなね。
それもね、この法案の中には束ねられてるそうです。
ただね、最近まで DX なんて言葉あるじゃないですか、デジタルトランスフォーメーションですか、はい、あれもね、よく勘違いされてるんだけど、別にプロセスをデジタル化するのが、あの本命ではないんですよね。それってまあ要するに、昔から言ったら IT 化とか、
はい、
さらにその昔の OA とかね、オフィスオートメーション、あんまやってること変わんないわけですよね。はい、DX の本質ってのはまあデータとか、その紐付けるとかね、それ AI で処理するとかって、その中心に IT を置くっていうのが、まあ意味なわけですね。だからそういう流れで言うと、デジタル改革関連法案で何やるかっていうと、
はい、
もうデータをね、 中核に送って考えたり持っていかなきゃいけなくて、でそこのね、僕の本命はね、やっぱマイナンバーだと思うんですよね。要するに今データがあちこちにこう分散していて、はい、健康保険とか運転免許とかね、あれ税金だとか社会保険だとか、でそれがバラバラになってるから紐付けられない、はい、だから例えばなんだろう、災害が起きてね、なんかもう自分の手持ちのね書類とか全部なくなっちゃった時に、免許証も保険証も全部取り直さなきゃいけない、もう結構大変なわけですよね、はい、で病院の例えばカルテとかも消滅しちゃう、震災の時ありましたけど、
ありました、ね、
薬がもう何もらっていいか分かんないみたいなね、処方箋取れなくなっちゃうってことが起きるので、それをすべてマイナンバーでちゃんと一気通貫に紐付けして、
はい、
自分のマイナンバーのカードもしくは番号さえ分かってれば、あとはそれで自分の情報すべて取り寄せられるっていうね、逆に言うとこれってその個人にとってのメリットだけじゃなくて、
はい、
例えば給付金とかね、今回のコロナとか保証とかするときに、例えば収入は確かに今月少ないんだけど、金融資産莫大にある人がいっぱいいるわけです、特に高齢者とかね、
はい、
でその人に、ね、収入少ないからって言って20万円10万円渡しますと、でも一方で収入はそんなに減ってないんだけど貯金ゼロの人もすごい今若年層にいっぱいいるわけですよね、
はい、
でそういう人はもう明日も食えるかどうか心配なんだけど、そこには給付金が来ないみたいなケースもある、
はい、
そしたらちゃんとその毎月の収入プラスどのぐらいの預金とかね、その株式とかが自分が持ってるかってことを全部こう紐付けて、その人の持ってる資産と収入をか把握して、その上で給付するってやり方をした方が公平ですよね、
うん、
今の状況って、ね、全然公平じゃなくて、もうお金たっぷり持ってて、でも銀行口座に塩漬けにする人ってのは全くこう困らない状況になっちゃってるって、でそういうのを、ね、ちゃんと補足するっていうのもマイナンバーにとって重要な役割なんですよね、ただね、これをやろうとするとこれもう30年か40年前からずっと議論してる、まあ、70年代からやってるんで半世紀ぐらいの議論なんですけど、そういう紐付けした個人 ID 作りましょうって言った瞬間に、
はい、
国民背番号だとかね、
そうですね、
監視社会だとか大騒ぎして全部潰してきたのが、まあ、この半世紀のマスコミだったっていうところもあるので、ね、まあ、その結果ね、こういうコロナで、ね、大変なことになった時に給付金がうまく渡らないとか、
はい、遅いじゃないかとか ね、
はい、遅いじゃないかとかね、多分ワクチン接種も多分そういう混乱が起きますよね、
うん、
まだ打ってもらえない、ね、始まってない
自治体もあるとかね、はい、
接種券が来ないとかね、はい、まあ、そういう話が出てくるわけですよ。で社会保険とかもだから取りこぼされてるのがいっぱいいる問題とかもあるわけで、
はい、
だからそこを解決するには もうもはやそういう、ね、国民性番号だとかね起こってないで、まあ、ある程度そこは IT 化してですね、データとして国が管理するって方向に持っていかないともう回らないんじゃないかなと。でその第一歩として今回の、ね、この、デジタル改革関連法案可決っていうのは非常に、はい、前進だなっていう感じはしますね。
確かにね、それこそ今資産の把握などの話がありましたけど、うん、その辺もねやれるようになると、それこそ、かつてから議論のある歳入庁の話とかもね、うん、これがその国税が把握している資産の額と、いわば旧社会保険庁ですか、うん、年金機構が把握している資産の額っていうのが違うので、
そうですよ ね、
この辺も、うん、取りっぱぐれがいっぱいあるぞみたいな話も相当出てますもんね。
そうそう、いっそこで歳入庁と国税分離して財務省解体してもいいんじゃないかっていうね、これ話ずれますけどね、もう国税が一体化してるからみんな財務省何も言えなくなるわけで怖いですからね、だからここはねやっぱり国税はね分離した方がいいかなっていう。
これしかし、このそう考えるとこのデジタル庁って入り口はこのまずは庁を作って、まあ、書体としては小さく始まりますけど、ひょっとするとこれを核にしてもう省庁も何も働き方も含めて全部の再編につながっていく可能性がある
んです。あり得るでしょうね。だからデジタル庁ってね、ある意味なんか新しい時代の歳入庁的な、ね、役割を果たし得る可能性はあるのかもしれない。例えば今日銀なんかはねデジタル円みたいなね、デジタル通貨作ろうみたいな話になってるし、あれもまあもちろんやるのは日銀財務省だと思うんだけど、でも一方であれをきちんとコントロールするってことになるとデジタルの部門の出てくる出番になるわけで、今やなんか世界的にね、これ国でもそうだし企業でもそうなんだけど、トップはやっぱりこういう技術者が担うっていうね方向にだんだん来てるわけで、ある意味日本もそうやってデジタル的な部門を持って、そこでそのデジタルに詳しい人がまあ国を率いるっていう、まあ台湾のオードリー・タンなんか典型じゃないですか。ああいう形に持ってった方が今の時代僕は即応してるんじゃないかな。 っていう感じはしますね。
なるほど。で、オードリー・タンさん、うん、オードリー・タンさんなんかが典型ですけれども、それをこう技術だけじゃなくて社会に実装していくっていうところまでの落とし込みをやっていくわけですよね。
うん、そうなんですよ。だからそれこそ例えば東京都庁で今副知事ね、宮坂さん、はい、ヤフーの、ね、CEO だった人が入ってて、うん、あれうまく回ってるみたいで結構評判いいんですけども、ああいう人がねちゃんと社会の政権の中枢にね、はい、入ってくるっていうのも多分今後大事な役割になってくるんじゃないかな
と。そうすると技術持ってる人が、まあ、今のねこのデジタル庁の場合は平井さんだとか河野さんだとか、うんうん、まあ、相手に素養のある政治家の人がやっていくっていう形ですけど、やっぱこう外から技術持ってる人で、政治任用的なものっていうのが必要になってきます、
うん、あのね日本にはねあんまり知られてないんですけど、はい、IT 分野の人以外には、うん、ものすごい優秀な開発者とか、その世界ではもう本当にトップクラスの人いっぱいいるんですよね、でそういう人をねうまく政治にこう融合させるというか連携させるっていうのをやってほしいなと思うんです。まあ、河野さんあたりねそういうのやれる力量十分あるし、どういう人が優秀なのかって見極める能力持ってると思うんで、ぜひそこは進めてほしいですよね。
まあ、そういう技術者さんたちの不満として、結局その全体を取り仕切る、まあ、ある意味文系出身の人たちが無理難題の仕様を押し付けてきて、俺たちは一生懸命それを作ったらまたこれはできないあれはできないになって、で、結果としてこのシステム全体が批判されるっていうやりきれなさがあると。そう
そう、ね、去年のほらコロナのあのアプリのココア、
はい、ココア、は
い、騒動が全くそうで、あれも最初そのプログラマーの、ね、コミュニティがみんなで自分たちでボランティアで開発して、はい、ある程度できてきたんだけど、途中から厚労省が入ってきて、まあ、国内1アプリしかダメだってアップルの方針があったので、はい、厚労省が統括した瞬間なんか別のよくわかんない会社に発注して、それが出来が悪くて、Android は実はねその、はい、通知が来ないみたいなバグが起きてたりとか、それもちゃんと指摘されてたんだけど、その指摘を全部無視してたみたいなね、
はい、
だからやっぱりその会社はただ一人じゃなくて、そういうコミュニティが日本にはちゃんとあるので、その優秀な技術者たちの、ね、そのコミュニティをうまく日本の政治を連携させるっていうことがね、多分今後すごく重要なんじゃないかなと。それやってこなかったですよね。
確かに何かそういう技術者たちをある意味、まあこれ民間の企業もそうなんですけれども、こういや下請けでやっといてもらう人たちでしょ、無害のことで見ていたっていう、
まあね、オタクとかってバカにしてきたっていうね、つけがここにしてきてるんですよ、なんかパソコンに詳しいって言うと、まあ、あいつになんかそういうのやらせておけばいいだろうみたいなね。
で結局やることが、いやエクセルでこう資料を作ってみたら、それですかみたいなことになってくる。
そうなんですよね。だ文系リーダーから理系リーダーへって大きな流れを作んなきゃいけないって話ですよ、これは。
そうすると本当これね結構パラダイムシフトが必要
になって、そうなんですよね。まあ途中の民主党政権時代に、ね、理系リーダーもいましたけど、はい、それはそれでまたって話ですが、
そうですね、確かにね。ということでデジタル改革関連法案可決、まあこれね、あの参議院でもこれから審議も行われるということですので、まあ、そういった論点もね、あぶり出され
るんですけどね。そうですね、まあ、ここにとどまらずね、今後大きな議論になっていくはずなので、そこにうまく我々も乗っかって、支えていきたいと思います、
はい、続いて教えてニュースキーワードです。教員不足の全国調査。小中学校で年度初めに必要な教員を配置できない事態が全国で相次いでいることを受け、萩生田文部科学大臣は昨日、公立小中高校と特別支援学校での教員不足の実態を把握するため、初の全国調査を5月に実施すると明らかにしました。全国一律の調査に乗り出すのは初めてです。初めてなんですね。
そうなんですね、今までやってなかったのかっていうね。いやこれね、ものすごいもうどうにもならない構図になってて、
はい、
まあ、教育改革とかってね、まあ、学校に依頼期待される仕事がどんどん増えてるっていう、ここ何十年もね、でもう昔はね学校で勉強してりゃいいだったら、もう最近生活指導もちゃんとしなさいと、
あ、はい、
もう、まあ、地域社会が崩壊したみたいな中で、その地域社会を担った部分も先生がやるみたいなね方向になって、どんどん仕事増えるわけですよ、
はい、
で部活もやんなきゃいけないって、でところが教員が増えない、
はい、
でこれなぜかっていうと、まあ、地方の財政問題があるわけなんですけど、でそうなるとどうなるかっていうと、まあ、先生の負担がどんどん高まっていくので、
はい、
仕事が辛くなるよねと、でそうすると、まあ、心を病んだりとかして、辞めちゃったりとかですね、休職する先生が増えてくると、
はい、
でそれを埋めるのが臨採とか言われてる、その臨時採用の1年 契約の、はい、先生なんですけど、これがまたね、給料安い、おまけに1年契約なんで来年仕事続けられるかどうかわからない、はい、でそのくせ仕事はむちゃくちゃ厳しいと。でもちろん教員免許持ってる人たちなんで、いずれ正規職員に、ね、はい、なろうと思って勉強して教員採用試験受けようとするんだけど、あまりにも仕事がきついので、だって朝8時前から子供たちが学校に来てですよ、
はい、
で帰った後も延々と仕事があるわけですよね、
で
その仕事がまたなんかどうでもいい文部科学省からのね、
はい、
なんかアンケート調査を答えなきゃいけないとか、そういうなんか事務作業がやたらと多くて、で帰るのがもう夜中になっちゃうと、そうするともう眠くてし勉強なんかしてる余裕がない、でますます臨時採用のままずっと続いちゃうっていう状況の中で、そうするとそういう報道がどんどんされるじゃないですか、ね、もう最近ほら教員の、ね、ブラック労働問題とか、
はい、
よく言われて、もう部活の顧問で休みもないみたいな ね、 でそうなると、ね、ますます普通の大学生が見て、
はい、
いやあんなとこに行けないよねっていうんで、教員を目指す人が減っちゃうっていうね、はい、まあ、そういう、こうサイクルがどんどんどんどん続いた結果、待遇の悪いブラック労働のイメージがついてしまって、
はい、
優秀な若い人が教員目指さなくなっちゃうっていうね。うん、昔はね、なんだろう、こう例えば有名なね、こう例えば政治家を目指すとか、
はい、
大企業の経営者を目指すとか、そんなんじゃなくてもすごい優秀な若者が、
はい、
いや私は生涯をね、この子供たちのね育成指導に使いますっていうんで、意外にトップクラスの優秀な人が学校の先生になったりしてた。今多分ね、そうならなくなっちゃってるんですよね。でそういう状況の中でね、もうどうしたらこれを突破したらいいのか誰もわからない、
はい、
でしばらく前に、ね、文部科学省で、その働き方、教員の働き方問題について、有識者会議とか、ね、設定したことあるんですよね。でその時も、ね、結局どういう結論になったかっていうと、これ2017年ですね、
はい、
中央教育審議会、いわゆる中教審に学校における働き方改革特別部会というのを設置して議論したんだけど、結局ねその時に本丸は何なのかっていうと、もうこれは教員の定員のね大幅増しかないだろうという話になったんだけど、
はい、
そうなった瞬間に、
うん、
それはできませんと終わってしまった。
できませんと終わる、
要するに文部科学省は何とかしたいんだけど、はい、政権並びに財務省がもうすでに議員、教員の定数を減らすっていう規定路線がその段階であったので、その規定路線を変えられない限り、
はい、
その教員の数を増やすっていう結論はありえないよねと。だから教員の数は増やせないんだけど、それ以外で何とかせよっていう結論になってしまったと。じゃあこれじゃどうしようもないよねっていうんで、その部会は、ね、終わっちゃったみたいなんですよね。
結局そこにっていうね。今日のキーワード、教員不足の全国調査でした。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。新型コロナウイルス初めての緊急事態宣言発令から1年、政府が新型コロナの緊急事態宣言を初発令して今日で1年を迎えました。菅総理は第4波を警戒し、コロナ対策の切り札と位置づけるワクチンの普及に全力を挙げています。ジャーナリストの佐々木俊直さんはこの1年、そして今後をどう見据えるのか伺っていきます。1年経つんですね。
ですね、まあ、去年はね、
はい、
来年の夏になったら終わってるかなとか言ってたけど、
そうですよね、
まあ、今のところ終わりそうもないかなと。ただ見てるとね、まあ、イスラエルとかも国民の過半、
はい、
ワクチン接種して、イギリスももう相当進んでて、でも激減してますね、
死者もね、
死者も感染者もね。だからまあワクチンをちゃんと打てば多分大丈夫なんだろうと。ただ今のところの様子見てると、まあ、はい、ようやくね、医療従事者接種が
3
月から始まって、高齢者がそろそろ始まって、
そうですね、はい、
一般接種はまだもうちょっと先なのか、でもまあ全員に行き渡るのはおそらく今年の終わりぐらい、そうすると冬の感染はある程度
というところですかね、
どのぐらい防げるかなって感じで、で今多分、ね、一番あちこちで議論になってるのが、なんでこんなに日本は遅いんですかっていうね、ワクチン接種率が、っていう話なんですよね。まあ、またそれで政府を責めるみたいなことがいっぱい起きてるんだけど、見てるとね、まあ、 河野太郎さんがね、
はい、
先日あのメディカルノートっていう医療系のメディアに、う
ん
うんうん、
はい、
何やロジスティックス担当って要するに国内のワクチン流通の担当大臣も命じられて、それどんな仕事してるかっていうね、うん、まあ、冷蔵庫を用意したとか、最初船便でヨーロッパから来るって言ったのに航空便に変えたりとかね、
うん、
まあ、いろんなことしてるわけですけど、それ読むとね、国内のロジに関してはかなりうまくやりつつ構築しつつあんのかなと。まあ、さすがそこはね、日本は流通強いですからね。
そうですよね。
もともとね、こんなにきめ細かく物が運ばれてる国は他にないぐらいですから。だからうまくいってんだけど、結局ね、国外から来ないっていうワクチンが。
あ、
でこれなぜなのかっていうと、もともとファイザーとかモデルナ、それからアストラゼネカと数量に関しては契約はしてるわけですよ。はい、でところがまあ生産がまずね追いつかないっていうねのが一つと、あと EU からね結構来るはずなのが、はい、EU が規制かけてるっていう、国外へのね、でなぜかって、まずそれ一つは EU 域内でちゃんと接種が進んでないのに、
はい、
それを輸出しちゃいかんっていう、まあちょっとこうね、うん、
まあ、ワクチンナショナリズム的な、
ナショナリズム的な発想と、はい、あともう一個はね、これもまあ、あれに納得できると思うんだけど、世界的に不平等が生じる可能性があると、でそのワクチン例えば、はい、新興国にはなかなか回らないとか、だったらもうちょっとね世界的に平均的にばらまくようにした方がいいんじゃないかっていう思惑もね、まあ、理念としてあるよねと、
はい、
でそうするとその創薬国っていうより薬を作れる国、日本もそうですけど、そういう国は自分たちで何とかするのが本命であって、
はい、
輸出に頼るってのはあんまり良くないんじゃないのっていうことも言われてるみたいなんですよね。でそうするとね、じゃあ日本はなんで国内で創薬できなかったのかっていう話に行き着いて、はい、まあね、いきなり去年から開発始めて、
はい、
すぐに開発できるものではないわけなんですよ。だから長年かけてやんなきゃいけなかったんだけど、まあ、例えばね、これ先日東京新聞が書いてましたけど、
はい、
国内のその RNA ワクチンっていうね、今回のこの新型コロナワクチンの開発とか治験段階まで来てたんだけど、2018年ぐらいに国の予算が打ち切られて、
はい、
ストップしてしまったと。やっぱそこでも選択と集中の問題がありですね、こういう状況を、生んでしまってるわけなんですよね。まあ、とはいってもアストラゼネカのワクチンに関しては日本国内での生産っていうのも近く始まるらしいっていうのと、あと国内の、はい、製薬メーカーですよね、もうまあ新型コロナワクチン作りつつあるので、はい、これがまあ今治験段階とかまで非常に進んできてるから、おそらく来年には大量生産ガンガン始まるであろうと。
はい、
だからそうすると今年、ね、この後半、4月から年末までをどうやってやり過ごすのかってところなのかなっていう感じはしてますよね、今ね。
まあ、だいぶそういう意味では去年の今頃と比べるとこう希望がこう見えてきた感じ
が、うん、そうですね。で、一時はね、反ワクチンの人がたくさんいるんで、日本人はワクチン接種求める人が少ないんじゃないかみたいな議論もあったんだけど、はい、結構ね、いろんな世論調査、朝日かなんかの世論調査見ると、
うんうんうん、
1月ぐらいにはワクチン見送りって人が結構いたのが、今ね、すごい減ってるっていう。やっぱりなんか、反ワクチンとか言ってる余裕がなくなってきて、とにかく新型コロナかかるのが怖いから早くワクチン打ちたいと。だから実際、高齢者接種申し込みが今始まってるじゃないですか。
はい、
結構ね、予約電話殺到してて。
ねえ、八王子は1時間半ぐらいで。
ね、終わっちゃったっていうね。で、河野さんがね、早速また声明発表して、はい、皆さん、コンサートのチケット買うのじゃないので、
はい、
売り切れませんから大丈夫ですって言ったりしましたけど。
ちゃんと、量は確保してますよっていうのをね。
ただまあ、いつそれがね、
はい、
量は確保してるって言っても、それいつ届くのか分かんないんで、心配になる人が多いのはしょうがないかなと思うんですけどね。
まあね、他方、その、ワクチンを接種していても1回目の接種が終わった看護師さん2人が、かかったというのが昨日も報じられてましたけれども、これ、ね、かからないことを保障するワクチンじゃないわけですよね。
そうですね、ある程度の感染予防にはなるっていう、研究は出てるみたいなんですけど、本来的には、ね、発症を予防するものですから、ワクチンってのは完全に感染を予防できるわけではないってことはちゃんと意識しておいた方がいいし、だから、まあ、ワクチン接種が始まってもやっぱり3密避けるとか手洗いしましょうっていうのは、はい、今後もやり続けなきゃいけないかなって感じですよね。
まあ、そしてね、IMF 国際通貨基金の経済見通しなども出てきてますけれども、やっぱこのワクチンの普及と補強は補助を合わせるようにして、経済も上向きになっていくだろうとこういうことが、
アメリカはね、相当なんかやる気みたいですね、今ね。もうすごい勢いでワクチン、あ、ごめんなさい、コロナ後に経済上向きになるんじゃないかって期待感が高まってきてる現状で、しかもまあ政権も変わったって向きもあってですね、 多分世界経済的には相当上向きになるんじゃないかね、今年の後半はね。でここでまた日本だけ取り残されなければいいんですけど、リーマンショックの時みたいにね。
そこですよね。
あの時もだってリーマンの時は日本は一番被害がない国だって言われて、それこそ野村証券をね、
はい、
がリーマンを買収みたいなことがあって、日本だけ良かったと言って、数年経って気がついたら、あれ俺たちだけ経済落ち込んだままじゃんって気づいたっていうね、
一番深手だったっていう。
そうなんですよ。今回もそうならないように頑張ってほしいと思います。
新型コロナ初めての緊急事態宣言発令から1年というところを振り返り、ワクチンというところを中心にお話しいただきました。このコーナー含めポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。コメンテーターのラインナップ、放送した内容の書き起こし、インスタグラムや飯田浩司アナウンサーのポッドキャストなど、詳しくは番組ホームページでチェックしてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてください。